ということでここから後半になってきますが、
はい、
今回紹介するホラー映画、
はい、
ね、とうとうこれですよ、この作品、う
ん、ここへ来てんのね。
そう、これね、むしろね、カオリンさんはね、あれ言ってなかったっけって言いましたから、
はい、言いました、
この作品にしようって私が提案した時に、それ前に言わなかったっけって、言ってねえよ
いや逆にこれ言ってなかったんだっていう感じがすごいして、
この対策をね、
はい、
ああと、
なんかネタに出たような気がして、
ちょこっとね、
うん、あれでも言ってなかったかこれみたいな。
そうなんですよ、
ちょっとびっくりですよ。
そう、これはね、もうだからしたためておいたんですね、
はい、
したためておいたんですね、
したためておいた、
うん、うん、もうこれは言いたいけど、はい、ね、そんなね、バンバン対策ばっかりね、はい、言ってたらホラボドのネタ尽きるから
そうですが、まあまあ
そうですよね。で、この久しぶりのタイミングでこれ出します、
はい、まあ、新しいね、このちぱみさんのなしの新体制ということですね。
そう、いっちゃんがメインでね、はい、今から喋りますから、
ね、はい、
はい、というわけで今回の作品はこちら、ディセント。イエーイ、はい、このディセント、これね、ディセント、これボードゲームのディセントじゃないですからね、
ええ、
ボードゲームにも有名なディセントっていうゲームはあるけど、ではなくて、ホラー映画の方のディセント、
はい、
はい、じゃあこちらの映画、これはですね、2005年のイギリスの映画なんですね、はい、うん、で、ファンタスティックフィルムフェスティバル、
はい、
ね、うん、まあ、ネイティブに言うとファンタスティックフィルムフェスティバル、
最後え、あ、それがネイティブなんですね。ああ、いやすごいですね。でしょ、さすがマミさんですね。
でもスピードラーニングしてるから。
さすが。
スピードラーニングにあの CD のコンポが作って聞いてスピードラーニングしちゃってる人だ。
ああ、本当ですか。コンポごめんって言ってない。
そのファンタスティックフィルムフェスティバルの方で最優秀作品賞を受賞されてるわけですよ。で、さらにサターン賞のホラー映画賞を受賞していますと。
はい、
かなり有名です。もう言ってしまったら、いや、ちょっと待ってくれよと、ホラボトさんと、いえ、ま、今更だし、ディセントなんかもうみんな見てますよと、
う
ん、
そうですね、
見てますよっていうぐらいの映画をね、うん、あえてここで取り上げる、
はい、
うん、
あえてね、
あえて、それは宝石のきらめきにもそう、はい、ディセントしてもそう、
はい、
なんですよ、うん、まあ、こちらの映画、はい、じゃあね、いつものやつ、はい、あらすじをカオリンさん、
楽しいですけど、
はい、お願いします、は
い、お願いします、
はい、こちらディセントですね、
はい、
不慮の事故で夫と娘を失ったサラを元気づけようと仲間たちが洞窟探検を企画します。まだまだ精神的に不安定なサラでしたが、仲間に誘われてついていくことにしました。メンバーはいつもの仲良し5人に新入りのホーリーを加えた6人、息をようと洞窟に入る6人でしたが、途中来た道が崩落して閉じ込められてしまいます。さらにその洞窟が前人未到の名もなき洞窟ということが分かり、さらにその洞窟には自分たち以外の存在も感じられて、さてさて6人はどのような運命をたどるのでしょうか。
はい、ありがとうございます。あーね、実はね、まあ、リスナーの耳にはね、はい、1回で綺麗に言えたとこしか届けてないですけど、これテイク5ですか。
そんな取り直せない
テイク5です。
そんなちぱみさんじゃあるまいし
いなくなったからって放題から。いや、この映画、いっちゃんもう何回見たんでしたっけ。
1週間で3回見ました。
1週間で3回見ちゃった。
やばいです、これは。
ハマっちゃった。
私の武器人間を追いかけるような。
確かに。いや、これ次ディセントやるから、いっちゃんよろしくねって連絡したら、はい、その日からもう速攻で。
速攻でしたね。
その日のうちに借りて、で、字幕見て、吹き替え見て、字幕見て。
どんだけ好きよ。
好きですね。
ハマっちゃって。
ハマっちゃいましたね。
面白いから。
はい。
これ舞台はですね、まあ、ケイビング、
はい、
ケイビングってね、あまり日本だとあまり、まあ、そんな有名じゃないね、
うん、そうですね、
なんですけど、うん、まあ、イギリスとかヨーロッパの方だと普通のね、一般的なスポーツ、
うん
う
ん、
というかレジャーとして、まあ結構ケイビングね、はい、洞窟探検っていうのは行われているんですけど、うん、そのケイビングで訪れた洞窟っていうのは舞台なんですよね、
うんうん、
で閉じ込められるね、さっきカオリンさんが言ったように閉じ込められて、はい、ああだこうだえらいことになるんですけど、その閉じ込められるまでが、
はい、
ネイちゃん、
はい、
長い
長いね
長いどんだけかかんねみたいな、さすがイギリス映画、
さすが
おったいぶるぜ、
はい、おったいぶり方は半端ないですよ ね、
ね、長い、もういつ洞窟行くのかなっていうぐらい長くて、
は
い、
そういつかないつかなって、
うん、しかもその、まあ、言うとね、まあ、あのなんか 女性6人。
はい。
はい。
ね、50代ですよ、6人。
これも、ね、さっき私が言ったね、そのランランルート違って、ね、
ランランルート違って。
違って、結構なおばちゃまたちですよ。うん、
奥様が、
まあ、アラサー
妙齢ですね、
そう、アラサーの方たち、
はい、うん、
アラサーの方たち、しかも日本のアラサーじゃないんで、やっぱりそれなりの見た目になってるんですよね。海外の人はね、あのアラサーになってくると結構やっぱりね老けてきますから、
うん、まあまあまあいろんな方がいますけどね。
そうそうそう、
まあね、うん、
なのでそんなアラサーの方たちが6人でね、どんだけ仲いいかっていうのを結構冒頭で、
ね、確かにそうですね、
長々と、みんなで写真とか撮るわけですよ、はい、うん、写真撮るわよみたいな、
あの仲の良さ推しは半端ないですね。
そう、でその長いなって思うんですけど、この長さが実はスーパー伏線、
はい、
うん、
あえてのその長さ、尺取りなんですよ。
尺取って仲いいように見せかけといての中盤以降の恐ろしさ、
はい、
これね、どう思いました、いっちゃん。
え、
そもそもあれですよね、いっちゃんにとってのその仲のいい6人はいますか。
仲のいい6人そんなにいるかな。
そんなにいないの。い、
正直ですよ、あんな、あの、あんな、こんな本当に6人超仲いいみたいなのって、うん、正直、んっていう感じありますよね。
そう。
それはどういう意味ですか、女子の仲いいって信じられないみたいな話。
まあ、なんていうか、女子、うん、まあ、もちろんすごい仲いいんですけど、まあ、大体はこう、親友が中に一人いて、すごい仲いいのがいて、みたいな、その母みたいな。いや、男性もそうでしょ。
いやいやいやいやいやいや。
すごい否定の仕方。
女子と一緒にすんじゃねえ。
やっぱいますか。
います。嘘です。
否定が早い。
私どちらかというと女子の友達が多いんで、あの軽薄なんですよね。
え、ちょっと待ってください。ランランルーのこと言えないじゃないですか。
そう。じゃあ、あんなタトゥーは持ってないから。
タトゥーの問題なんですか。
そう、タトゥーは持ってない。あの男の上に平気でなんか馬乗りになって楽しんでたりとかする。あんな人たちは違う。
歌違う。
でもね、やっぱ女子が6人戯れてんのって、はい、男子から見たらもうたまんなく怖いんですよ。
あ、恐怖。
そう、恐怖。どれぐらい恐怖かって言ったら、
女子会後のこのセリフですよ。
そうそう。どれぐらい恐怖かって言ったら、あれですよ。とは、急になんか、あなたには13人の妹がいますって言われたぐらいの恐怖ですよ。もう、みたいな。やだやだやだやだって。耐えきれない耐えきれない。もうそれぐらいの恐怖。だから女子の、なんかこう、なんですか、こう、皮一枚で繋がってるような友情感みたいなのが、
そんな、
いや、実際この映画それを描いてるじゃないですか。
そうですね。
まあ、いろんな方々がいますけど、そういう方々もいるでしょうね。まあ中にはね。うん、
中にはね。
中にはね。
はね、まあそうですよ。まあ、それちょっと、その話はちょっと後にして、ね、はい、私がまず触れたいところはね、うん、コウモリの CG 感。コウモリの安い CG。
コウモリじゃなかったよ。
もうコウモリじゃなかったね。
コウモリじゃない。
ね。
イ
ラスト。
ま、そうそうそう。なんかね、黒い線、うん、線がいっぱい、シャー。
シャー。
シャーって。
結構営業のね、最初の方でね、ケービングに訪れた時に、急にコウモリがビャーって出てきて、みんながわって驚くシーンがあるんですけど、はい、その時のコウモリがもう、びっくりする。あの、デミトリのなんか特殊衣装みたいな。すげえ安いなんかドット絵みたいなのがパラパラパラパラパラみたいな、でみんなあーコウモリよみたいな、何この CG 安
っ。言ってこの映画公開10年前ですけど、
まあ、そうですね。
でももうちょっとあったろって感じです
コウモリに関してはね、
コウモリのあの表現に関して言えば、まあ、自慢自と同じぐらいみたいな。
ただここがいい、このね CG にコストをさ、ね、割かないで、はい、ね、特殊メイクに割いてるわけですよ、
はい、
そしてあの舞台となる洞窟、はい、あのセットも相当凝ってますから、
そうですね。
これで考えたら、まあ、そのコウモリにお金なくなったっていうのは、納得ですよ。
あ、コウモリとこんなくなっちゃった
もういいよって、うん。もうタイの方のアニメ会社に振っとけみたいな。あるある。うん、まあ、そういう状況ですから、
はい、
まあ、そこは一回ね、まあもう見逃していただいて、うん、もう笑うところですか、そこは、
はい、
うん。で、まあ、冒頭ありますけど、はい、うん、そのお父さんと娘が、
はい、
ね、主人公サーラーの、ね、うん、旦那と娘さんが死ぬシーン、
うん、
あれすごい唐突じゃないですか、
はい、
ね、いっちゃん、
そうですね、ま
あ、どういう状況でした。
車、最初、一番最初は、うん、ラフティングをやってるんですよ、ね、
出た、うん、
タイムリーですね。
みんなでラフティングしてんだよね。
狙ったわけじゃないんですよね、このね、会話
が。全然違うんですけど、
主
人公のサラと、うん、ジュノって子と、あとベスっていう3人の女性がラフティングをしていて、川下ってるところを、はい、旦那のポールと、娘のジェシーだったかな、
はい、
が、こう、ママーみたいな、頑張って、気をつけて、うん、みたいな言って、ている、う
ん、あ、それが一番最初ですね、
はい、そう、うん、ところが終わって、じゃあ先にホテルに帰るわって言って、その 親子3人で車に乗って帰るんですけど、うん、アメリカなのになぜか左通行 で、
うん、
でそのまま走っていったら、
うん、
奥さんが、うん、主人公のサラですね、はい、サラが旦那さんにここへかけるんですね、運転している旦那さんに、うん、ただ旦那さんがちょっとよそ見をして、はい、サラの方を向いて、
あらあら、
で真ん中中央線を踏み越えて反対車線に頭が出ちゃって、
うん、
対向車と正面衝突してからの対向車の、うん、
鉄パイプ、
鉄パイプ、
うん、
屋根の上に乗ってる鉄パイプがシューって、
はい、シューって、
シューって2本出て、
うん、
旦那さんと娘にプスプスって
プスプスって、そんな そんな針刺したみたいな感じじゃないですよ。
プスも
うズバボーンだよ。
おっと刺さっちゃったみたいな。
プスって結構開いててててみたいな、さら抜いて抜いてみたいな。違う違う、もうバスボーンって、でも
お父さん、まあ、ね、
お父さん貫通して娘に直撃する、
突き抜けてる、うん、突き抜けてるけど、そうそう、
あのね、ファイナルデスティネーション的な、はい、死に方、
はい、ありましたね、トラックのね、
あれ唐突すぎてめっちゃビビりますよね、
はい、ビビります、
ね、うーってなりますよね、
はい、あれですよね、あのこれ一番最初見た時、うん、あれ一緒に見てたね、うん、方が飛びましたもんね、このシーンがね、
あー、飛び跳ねましたからね、
はい、後ろにあの何のあれですよ、普通にあぐらをかいてる状態で、
そう、
後ろに飛ぶんですよ、何の助走もなく、
もうね、本当に
ピョンって、あのすごいなって思いましたね。
あれは勝川不二雄の、漫画のようなバウンって、
バウンって、あのエフェクトがつくぐらいの、
もしかしてセペリさんのようなぐらい驚くぐらいのシーンですよ、まあ、そのね、鉄パイプのシーンがなぜかいくつか出てきて、ね、冒頭の方だとね、またあのサラがね、みんなと遊んだ時に物思いにふけてね、はい、その小屋から外を眺めているシーンで、はい、突然窓ガラスを割ってサラの顔面に突き刺さるんですよね、はい、鉄パイプがまたバスボーンっつって、
はい、でまたそこでもその見てた彼は飛ぶっていう、
そうですね、油海道は飛んでましたね、
はい、
特殊能力ですね、
能力ですね、ちょっと鉄パイプがトラウマになってないからいいけどですけどね、
ただまあそのサラに突き刺さったのはまあ有名だったと、
はい、
まあ、そんなね、まあ、ちょこちょこっとした驚きがあっての、やっとまあケイビングで洞窟に入っていくわけですが、はい、まあ、さっきカオリンさんが言ったようにその出口が塞がれちゃうと、
うん、
このシーンね、下手したら私一番ゾッとしたかもしれない、
はい、
うん、
要はこう細いね、すっごく細いとこね、
はい、
まあ、中国でよく子供が挟まって動けなくなる、うん、あのニュース
あります
ね、あるでしょ、あれで洞窟ですから、さらに天井も低い、はい、もんで暗闇の中でもう細い細い中を進んでいくわけですよ。でみんなが進めたから、まあサラもね、
はい、
私も大丈夫かなと思ったら、あ、ちょっと引っかかっちゃったみたいになったら、もうそこで崩落、うん、
はい、
ね、もうギリギリでサラ助かりましたけど、もう出口塞がっちゃうじゃないですか、
はい、
あの時も私ちょっと閉所恐怖症な部分あるんで、
はい、
もうゾッとして、
うん、
あれは怖いです。
怖いよ。
怖いですね。
私あれですからね、あのトイレの台する時もあのドア開けっぱなしやりますから。
それは
いや閉めてくださいよ。
それをあの間違えて小学校の時、あのね、学校でやっちゃってみんなに笑われた経験あります。
本当ですか。そんなにダメですか、あのクッカ、まあまあ、
なんか、ね、寂しい、
狭い、
まあ、ね、まあ軽度ですけど、やっぱゾッとしましたね、あそこ。
あれは怖いですよね。
うん、
実際だって肩がこうギリギリの状態で挟まれて動けなくなったなんて、うん、もうパニックになります
ね。これは人工的に作られた隙間だったらいいんですけど、
うん、
まあ、自然でできているっていう話じゃないですか、洞窟なんで。だからもう何があるか分かんないですよね、はい、計算された隙間じゃないから。
そうですね、
うん
うん、
よくあんなとこ通ったなって思いますけど、うん、まあね、イギリスだとそれがもしかしたら普通かもしれませんし、
うん
うん、でそのまあ出口塞がれてね、まあ言ってしまうとこの映画はその迷路のような洞窟からの脱出劇じゃないですか。
はい、そうですね。
で頼りは風の流れのみ、
はい、
うん、で照明の電力も尽きかけてるっていう状態なんで、はい、もうとてつもない恐怖がずっとつきまとうわけですよ、
うん
うん、もうずっとゾクゾクゾクゾクするわけですね、
はい、
と思ったらね、
はい、
まあ、この映画メイン
は
そんな脱出劇だけじゃない、
はい、
うん、地底人
出ました、
出ました、
地底人、え、ここで地底人ですよ、
はい、
いやこれはねまだねネタバレじゃない、なぜならもう、はい、本ちゃんの部分だから、
はい、
これ知らないで多分借りる人そそいないから、
はい、
まさかの地底人が途中から出てきてね、
はい、
襲ってくるわけですよね、
はい、
しかもね、いっちゃんね、一体じゃないんですよね、
もうおびただしいほどの、
うん、
ね、横の壁から天井から
横の壁から天井から、うん、数十体が でも数えきれないから実際に何体いるのか分かんない状態で、
うん、暗闇だしね。
そう、狭くて逃げ場ないしね。でとっつかまったらぐちゃぐちゃと腸から食べられるわけですよ。
はい、
ね、
でもこ恐怖じゃないですか。
恐怖ですね、うん、
ただねディセントが対策と呼ばれているのはそこじゃないんですよ。
そうなんですよ、
うん、そうなんですよ。そうね、今ここまで聞いたリスナーでね、はい、まだ見られてない方は、あんだ地底人か、ちょっとそういうのって興ざめするよなって思う方、
ね。まあ、世によくあるね、モンスターパニックものみ
たいな。そうそうそうそうそう。
モンスタースリラーみたいなね。
あるかなっていう。地獄の変異なんかもそう。
うん。
うん。まあ、そういう映画たくさんある。ただ、その地底人なんかも正直どうでもいい。どうだっていい。
あの、エッセンスですよね。
完全にエッセンスを発してるんですよ、
はい、うん、
もう本当のメインの部分、本当のメインの部分はその一見仲のいいアラサーの綺麗な女性6人が、うん、そのふとしたことをきっかけにもう醜い仲間割れをしてですね、もう血と泥とクソまみれになっていくんですね。これがもうたまらない。もう私なんかもう S なんでもうたまらないですよ。
たまらない感じ
で、ね、もう昼は M ですけど、はい、夜は S の私からしたら、はい、もうたまらないんですよ。もう、はあ、女性たちがクソまみれ、はあ、と
あれなんかこの話キャビンの時にも出ましたね。そういえば
そう、
あの可愛いね、あの主人公がねボッコボコになれる、たまらないって、ね、
たまらない。もうそういう性癖を持った人にはもう超おすすめ。
またね、もうぐっちゃぐちゃのボッコボコのね、
ボッコボコなんかもうね、開眼してもうね途中からもうスーパーサイヤ人みたいになるわけですよ、みんな。女性人たちが、
何かに目覚めてる
んですよ。そう、もうラフティングしてイエーイとか言って、ね、みんなで写真撮るよ、わーいとか言ってたのに、はい、もう途中からもうピッケルで人の頭ブルシューとか、うわーとか言って、でももう泥まみれの血まみれだからもう目だけなんですよ、白い。
そうですね。
白い目だけ光って。
そうですね。本当に暗いですしね。
そう。
それがもう後半ずっとだから、ここメインですよ。これを楽しむ映画、
すごい映画ですよ。
楽しい。で、いっちゃんもそれで3回見ちゃったでしょ。
あ、そうですね。
でしょ。
こう地底人とやり合うところ、女性同士でところで、わーと思って、かっこいいと思って、
かっこいいかよ。かーなりたいの。
いや、なりたいじゃないけど、
まあ、言われてみたら確かに若干ジュノっぽいとこあるよね。
え、どんな感じですか？
沖縄人。
あ、沖縄人。うちのも沖縄にいそうな感じ。そうそう
そう。顔が。
じゃ沖縄のリスナーに怒られるから。
そうだよ。
怒られる。ごめんね、本当にね、アルハラのね、方々申し訳ないです。はい。
すいません。
まあ、そんな感じで、まあ、ここまでね、まあ、いろいろ話してきた中で、まあ、ちょっとね、こっからはちょっとネタバレ。
そうですね、細かい部分。
まあ、ちょっと根幹の部分に触れていきますので、はい、まだ見てない方、
はい、
もしくは今後見ようと思っている方はですね、はい、ちょっと飛ばしていただいて、
はい、
もしくはもうね、ホラボド聞くのやめる。
はい。
うん、もう今後聞かない。もうちょっとね、
いいんですか、
私ちょっと怯えてるんですよ。リスナーが、まあ、正直増えすぎて、
はい、そうですね、なんかこんなタイミングになりましたけども、ね、
ありがたいことに ね、まあ、あのホラボドのリスナーが月5000人を超えたんですよ。
うん、
ありがたい、
ありがたい、
5000人ですよ。5000回じゃないですから、5000人の人は聞いてるんですよ、
はい、
いやいや、もうゲームマーケットに来てくれてるのは8500人っていう計算ですから、はい、半分以上は聞いてるわけですよ。っていうぐらいリスナーついちゃって、怯えてるんです。
怯えますね。
はい、
まあ、ただあの、この後半を聞いてる人がもうギュッてなってますよ、きっと。
まあ、
っ
ていうかね、もうほぼ半分も
いない。半分、いや、10分の1いるかいない
とか。よーく言われるんだ。コラボドさんのボードゲームのところで聞いてますって。
前半だけですみたいなね。
あ、でもね、あの中道さん、ね、はい、放課後サイコロクラブの中道さんはね、はい、うん、むしろ今はもう後半の方をメインに聞いてるって。
は
っ、
お
ー、言ってくれましたから。
こんな嬉しいことはないですよ。
そう。
こんなに嬉しいことはないって言いましたよ。ました、久しぶりに出ましたよ。
出ましたよ。
本当に嬉しいですね。でもそう言ってもらえますよ。もしだって、あの、正直私たち諦めてるじゃないですか、後半の。
まあね、もう趣味だよ、
趣味です。もう好き勝手、もうボードゲームのとこ以上に好き勝手言ってますから。
そう、
いや嬉しいですね。
いや、もうそんだけね、まあ、リスナーもついてくれてますから、
は
い、まあ、
ただ確かに怖いですね。
ちょっと怖いですね。まあ、もう本当
リアルホラー
ここまでにしていただいて。はい、じゃあここから、
はい、
ちょっとね、はい、ネタバレ入っていきますが、ね、
はい、
ね、まあ、じゃあいっちゃんなんかね、まず話したいこととかあります？
まず話したいこと、
うん、
まず話したいことはホラボドハードリスナーとしてちょっと言いたいのは、
うん、
前に、
うん、
あのパンドラム
を、ね、
特集した時、
はいはいはい、
を聞いてて、
あの名作パンドラム、
はい、
ね、宇宙船の中でね、記憶喪失の、ね、はい、主人公がね、はい、バケモンと戦う、
はいはい、巨額のお金がかかった、
そう
けど
大赤の大赤字の、
はい、
そうそう、あれを聞いてて、
はいはい、
あのディセントの地底人に鎧を着せたら、うん、パンドライブのハンターだっていうモミさんのその発言があったんですよ。
言いました、ね、
言ってたので、それ聞いてディセント見たから、
うん、
すごいイメージしやすくて、うん、そうなんだ、
ええ
じゃん、ああいう感じなんだと思って、
さすがホラボドハードリスナー、
いやすごいですよ、
こういう楽しみ方できるんだね、ホラボドってね、
ちょっとちょっと私ですよ、
あ、よかった、
すごいね、楽しい、
お
かげさまで、
ありがたいですね、
でも言った通りだったでしょ、
そう、
完全に見かけちゃった、
そうパンドラムもちょろっとその後見た、見たら、あーって、
そう、白くてね、
そう
あっちの方が明るいけど、
すごいね、こう納得できてね、嬉しかった、
あ、
よかった聞いてと思って、
ありがたいですね
それそれディセントの話じゃなくて
あ、すいません、
コラボのよかった話じゃ、
あ、すいません
まあ、じゃあまず私か、私ね、私が話したい点としてはジュノについてですよ。
おお、
早速
これね、ジュノはね、その洞窟ね、案内するわけじゃないですか、
はい、
これはなぜかって言ったらね、旦那と娘が死んじゃったサラに元気になってほしいからって言ってね、
はい、
うん、自分の友人とかサラの共通の友人集めて一緒に行きましょうと、
はい、
そうですね、ね、
でちょっとね、入り組んだ道入ってって、洞窟に入って行って、うん、で閉じ込められて、
はい、
でその時に発覚するんですね、ガイドブック持ってきていなかったどころか、
はい、
そもそもここはね、登録された洞窟じゃないと、
はい、
うん、
私たちが第一発見者になる洞窟だから、よかったねと、喜ばせようと思ってやったのよと、なんて言い出して、
はい、
でさらにその探検に出るには、もちろんそのね、ちゃんとした場所に、ね、
はい、
役所にその届けなきゃいけないですよね、はい、申請を、
あれですね、あの、山と一緒ですね、入
館届けみたいな、そうそうそうそう、何名で、はい、あのどれぐらい行きますっていうのをちゃんと言っておかなきゃいけない、はい、でもし何かあった場合は捜索隊が出るわけですから、はい、でそれを申請を怠っていたわけですよ、
はい、
だからもう助けも絶対来ない、
はい、
もうこのジュノのですね、このもう本当おバカっぷりというか、
はい、
もうビッチっぷり、
はい、
なぜビッチかというと、このサラの旦那とジュノはちょっとできてたんですよね、
はい、そうですね、そう、まあ、だいぶ後半になって分かることなんですけどね、実はね、
うん、
それがでも冒頭でちょっとね、目くばせでちょっと描かれてるんですよ、
目くばせでね、ちょっと、ね、
なんかいいかね、
一番冒頭でね、
うん、
そう
出てくるんですよ、もうこれもう私はもう敏感なんですぐ気づきました、このね、やっとるなと
、
やりよるなと、
うん
うん、いやもう本当に本当ビッチだな、だからこのジュノがかなりメインで、
はい、
もう私はもう注目でしたよね、全編通してね、
うん
うんうん、そういう意味でどうですか、かおりんさんはこのキャラクターが一番良かったみたいな、
まあ、キャラクターっていう点で言えば、うん、まあ、もちろん主人公ですよね、
サラ、
うん、なんとかもうサラの不安定さ
不安定さ、
薬飲んでるしね、
主人公なのにすごい不安定、情緒不安定だし、
う
ん、まあ、薬飲んでるし、
うん、薬飲んで、あ、何の薬、
あの、あれは精神の、
精神安定剤、
そうそうそう、その夫と、ね、娘が目の前で亡くなってしまって、うん、もうショックでもう精神的にちょっと、うん、まあ、病んでしまってるっていう点で、うん、あの不安定さが、
うん、
この物語、だいたい主人公って、まあ、どんな話でも、
はい、
女性だったらなお強いじゃないですか、まあ、キャラ
も
そうだし、
ね、う
ん、どんなにか弱く見えても強いんですけど、うん、
主人公ならね、
うん、この、ディセントにおいては、主人公がもう終始おなんか怪しい。
怪しい、
なんかこう情緒不安定で、
うん、
まあ、強くはなって言ってるんですけど、
うん、
その隠せないこのゆらゆらっとした不安定さが、私はこの類を見ない主人公だなと思いますね。だからジュノは主人公かと思うっていうくらいのパワフルさだから、なおさら、うん、あ、そっか、あ、主人公は、あ、違う、そうだ、サラだっていうのを何回か再認識させられるくらい弱い。
ジュノはね、ベジータですよ。
ベジータ、
うん、サラが悟空です、最終的に
悟空はあんな弱くないでしょ
最終的に強くなるのは、
はい、
だってサラじゃないですか、ね、ジュノに偉いことするわけですから、
うん、
はい、
もう最終的にはもうね、やっぱね、戦闘力でいうとやっぱり悟空であるサラの方が上がるんで、
はい、
そういった意味ではまあジュノはベジータかな、
私はこのサラっていう人物、うん、
が注目、
注目ですね、やっぱり。
あれはホリーは？
ホリー
も大事よね。
大事、ホリーも大事よ。
ホリーの不憫さったら
しいよ。かわいそう。
不憫ですね。
ホリーって多分あれレズビアンなのかな？
あ、 ぽい、
ちょっとそういう表現ありますよね、女性と仲良く密着してたりとかするし、はいはい、そのホリーね、はい、普通、まあ、そういうポジションってなかなかね、はい、最後まで頑張ってくれる気がしてたんですけど、はい、しかも 見た目もちょっとボーイッシュだし、
は
い、で一番こうなんか活躍しそうな見た目なのに、
はい、
一番最初死んじゃう、
はい、
このホリーの死に方が ね姉ちゃんね、
ねえ、悲しかったね。
悲しかったですか？まあ悲しいというか不憫で仕方ないのは、
その前にね、その、ね、出入り口が崩落で塞がれちゃって、うん、みんなで探そうってなった時に一番最初、うん、先頭を切って道を探して、
いいやつ
だよ、でちょっと光が見えたか、あ、出口かもしれないって、
みんな止めるんですよ、ね、
んだけどね、
ちょっと待ってと、光見えても違うかもしれないから、はい、その洞窟で走るって結構危険ですから、
はい、
暗闇ですし、で待ってって言ったんですけど、まあ、焦りからホリはね、
そう走っちゃって、ね、わけですよね、で穴に落ちてね、
穴に落ちちゃうの、
そうで骨折しちゃってね、
はい、その時の骨折のコストのかけ方だからもうコウモリの分全部ここ
あの痛そうなんですよ、開放骨折してて骨が見えちゃってて、
そう、あーってなる、
コウモリの分があそこへ
あれ、あの足の折れ方はもう素晴らしいですよ、
素晴らしいね、あの、まあ、随一なスプラッターなかなっていうぐらいの、
あれに強なせるのは、あの映画フローズンで、あの ゴンドラからこうピャーって落ちて、はい、あの雪の上だから大丈夫だって言って落ちたやつの両足の膝から骨が飛び出した時ぐらいですね、
痛い、
その時と同じぐらいの、
いや
なかなかの両足の折れぐらい、
あのやっぱあのスプラッターもいろいろあるじゃないですか、で死んじゃってぐちゃってなってるのよりか、はい、生きてて中途半端に骨が出てるとかめっちゃ痛そうなんですよね、
激痛で叫ぶ、
痛いみたい、
しかも出て死ぬならいいんですけど、死ななくて、でみんなで治す
んですよね、
大丈夫、ホリー、
その直し方が骨を入れるんですよね、中にね、
そう
まずこれを噛んでと、
はい、
なんか木の端みたいな、
ね、
噛まされて、もうその時点で嫌な予感ですよね、はい、もうね、
そう
で、せーのでバキョッつって
押し込むんですよ、折れてる骨を、痛痛痛痛、
まあ言ってみんなケービング慣れてるからね、あ、もうカオリさん今痛がってますけど、
いやいや、想像しただけで痛いです
、ね、なんか一人こうドクターの卵みたいな子が、
あ、そう
キャラクターで、はい、サムっていう子がね、
いて、
そうそうそう、いて、その子がやっぱ、そう、先頭切って、骨を、こう、添え木当てるために、骨を入れて直すのに、まっすぐにするのよって言うんだけどね、もう、ひーって感じ、ね。
折れてるんですよ。折れて、外に飛び出てるのを、手で人力麻酔もなしに押し込むんですよ、体にもう一回。
仲間みんなで体を押さえつけてね、で口に布を入れてこう、とか、
じゃあ直さなかったとしたらもう置いていくことになるじゃないですか、
まず結局そうですね、
よく山で遭難した場合もそうなんですよ、
はい、
やっぱり一人体力がなくなるとちょっと埋めるんですよね、体を、その土の中に、
はい、
で保温させるんですよ、でそこに置いておいて、で後で救助に来るっていう救助方法があるんですね、
は
い、でもね、カオリさんね、
はい、
自分だったと思ってごらんと、
はい、
ね、すごい致命傷で、もうやばい、激痛がずっと走ってる状況で、洞窟の狭い暗闇の中にね、置いてかれるって、もう絶対嫌じゃないですか。
絶対嫌ですね。
もうだって助かるかどうかもわかんないのにね、ジュノが欲しやがったから、もうここの洞窟はどこかもわかんない状況で、そんなになってるんで、これはもうついていくしかない。ってなったらもう骨入れるしかないですよ。
すごい選択肢ですよ。
そう、その選択をなんとか超えて、
うん、
よし、これでホリーよかったねって思ったら、ほど、
はい、
なくしてホリー食べられちゃうんだ。
やっぱね、地底
人にパクパク食べられちゃうんだ、これ。
足がね、片方しか動かないからね、逃げられなくてね。
でも、腸からね、生きたまま腸からこう食べられる。ぐっちょぐちょやられますよね。
やられますね。
あれはもう、だから、ホーリー不憫やなと思って、私気がついたらちょっと北斎に出ましたよ。
あれちょっと S のところから、ね。
いや、もう S っていうか、なんかもうそこまでするみたいな。
逆にね。
そう。イギリスよ、そこまでするかみたいな。さすがにさっき折れて、さっき折れて、さっき直して、さっきついていくっていう選択をしたやつを、一番最初に食べさせると
。普通、大体長いとしたら最後の方ですよね。
そうそうそうそう。
なんか、怪我してるけど、生き残って、
何かのピンチの時に、は
い、
私が、みんなを守るから
先に行けって、
そう、
そんなんない
っていうパターンじゃないですか、うん、だからこそ最初に怪我するみたいな伏線なのに、はい、すぐ回収しちゃった
なんか単なる弱肉強食みたいな、
そうそうそう、いやそれ思ったよみたいないや予想裏切らなかったその通り来ちゃったみたいな いやもうその時点であやべえ映画だなって
思
って、
やばい映画だなと思いますね、あれでね。
でそこからですよね、まあその地底人っていうのに、はい、まあ、気づくわけですよ、
はい、
何か気配を感じると、気配を感じるは物音はするわで、あーってなるんですけど、もうその、まあ、驚きとかね、まあ、ちょっとパニックで、みんなちりぢりバラバラになっちゃうんですよね。
そうですね、逃げろって言ってね。
そうそうそうそうそう、みんな一方向に逃げなかったよね。サーンってなっちゃったわけですよ。
はい、そう、
うん。ナルトの時みたいになったわけですよ。
はい、
バッてね。
はい、
バッてね。
バッてなっちゃった。そう、やらなきゃ、みんなで一斉に逃げればよかったのに。はい、まあ、でも、まあ、普通に考えれば正しいのかな。
はい、
襲われるって時にやっぱ一部固まると全滅する可能性あるから、
まあ
それぞれで逃げるっていうのは、
はい、
まあ、それもあえてやったのかパニックだったのか分かんないですけど、
はい、
それによって、まあ、視点がそれぞれ変わってくる、
うん、
ここから面白いんですね、
うん、
そうですね、うん、
カメラが分かれるわけですよ、
うん、
ですよね、まあジュノがね、いっちゃんね、そう、地底人ともう決闘ですよ、もう
ボッコボコ ね、
すっごい肉弾戦でね、
もう地底人も強いと思ってたら意外と弱い、
弱い、そうなんですよ、
すぐ死ぬ、
すぐ死ぬ、そう、すぐ死ぬ一ポイント多分3かな、ゴブリンだよね、
そうですね、あの怪物っていうほどのことではなくみたいな、
想像するのはあれですよ、あのファイナルファンタジー3のホーホーホーって言って最初にこう落ちるじゃないですか、回転しながらホーホーって着地して、でそっから洞窟に出るときに、ま、登場するゴブリン、服着たゴブリン、パピコン版の話よ、
パピコン版の話してるんですか今、
ホーホーって言いながら落ちてくるんですよね、ゴブリン弱って子供たちに、玉ねぎ剣士たちにボコボコにされるわけですから。あれと一緒ですよ。
まあね、正直私、ファイナルファンタジーで育ってないので、
う
っ、言ったじゃないですか、私はドラクエで育ってます
ね。出た。いっちゃん何で育ったんですか、ラフティング、さすが。
そうかもしれない。
まあそんなのがいる。まあでも確かに
その。森並みに弱いんで。
そうね。
大体こういうまあモンスターパニックだとしたら、モンスター大体強いじゃないですか。
うん。
下手なヘビとかでも強いじゃないですか。
うん、
でもこの弱さったらもうみたいな感じですよね。
もうナイフで1、2回で刺されただけでもうカクッといっちゃう。
そうそうそうそう。
やり返さないのみたいな。
やられるために出てくる
みたいな。弱えみたいな。
びっくり。だから、そのあれですよ。その、よくあるパターンはね、はい、1体出てきて、はい、超強くて、やっと1体倒したらいっぱい出てきて、
はい、
ね、そしたらその1体数がなぜか弱いっていう、
はい、
メタルクーラー方式っていうメタルクーラー方式ですけど、クーラーあんなに強かった
の
にいっぱい増えたメタルクーラーめっちゃ弱いみたいなあれと一緒のパターンあるけど、この映画においてはね、最初から結構複数見えてるから、だからそんな予感はしてた、
はい、まさかみたいな、
まさか、
でも予感、いやでもそれにしたって弱い、
それにしてもよ、ヒットポイント3だからね、
だってでも終盤になると素手で戦ってますからね、
そう
ね、ピッケルも何にもなく、ま
あ、性別がオスだかメスだかわからないですけど、うん、弱いったらもうないの、
いやメスの方がね弱かった
そうそう、地底人ってあれなんですよ、目が見えてなくて、
嗅
覚とか物音でね、だからちょっといまいち目の前にあるものが見えてないから、
はい、
まあ、ナイフ刺されてもいや
でもその見えない目を潰されたとかちょっとかわいそうだと思って
そうね、
でジュノーにボッコンボッコンやられて、その時のジュノーがもう凄まじく
無双ですよね、
無双しますけど、一回投げ払ったら8体ぐらい飛んで
くるみ
たいな状態で、でその後ろね、
はい、
後ろ気配感じるわけですよね、ジュノーね、は
い、そう、こう、うん、カメラがスーッと近づいてきて、
そうそう、
パッて振り向い
て後ろにもいる
った瞬間にクサッてやるんだけど、
ジュノーがね、
やったのが、
うん、
地底人じゃなくて、
あら、
仲間の、
うん、
ベス
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 ベスやっちゃったよ、これは怖いよ、
ね、喉をね一発グサーってしてたからね、
またその時に限ってクリティカルヒットするから
確かにそうですね、そう言われてみれば
そう
クリティカルヒットですね、あれは
あるよ、
ね、限ってね、
そういう、私もダークソウルやってた時に、ね、間違えて味方を攻撃しちゃってね、
はい、
ね、でその時限ってクリティカルしちゃって殺しちゃって、でオートセーブだから戻れなくなって、そのままダークソウルをやめるっていうね、まあそんなあるあると一緒ですよ、もうね、もう後ろにいたもんだから、もうこっちはもう血の毛が
垂れて、ずっとそう肉弾戦ずっと続けて、
入ってるから、うわーっつって刺したらね、
はい、
ベースでやんのね、
は
っ、その時の間、
ま、
そのえみたいな、 なんかシーンってなるんですよね。
音楽もない。
ステージはどこ行ったんですか。
どうした。このままなんだって。
いやあれね映ってなかったけど、おそらくステージたちは輪を組んでみんなでこう外で待ってたの。ああやっちゃったなって。ジュナやっちゃったよって。
俺たちじゃねえよって。
俺じゃねえよそれって。ベスからしても、私かーいって
思っただろうね。
さっちゃって私だよって
私だよ。でも言えない。喉も
言えない。喋れない、喋れない。
致命傷だから、もう助からない。血がブチュブチュブチュブチュ出るわけですよ。
そうね。
出てるのに、ジュノはね、ね、まあ、あーごめんとか、ね、あなんせめて言い訳とかしそうじゃないですか。もしくは応急処置しそうじゃないですか。ない
何にもない。黙って、スーッと。と暗闇
スーって暗闇消える。あん時のスウェードバック。すごいよ。アシュラ旋空かよ。もうすごい。ふわーって。
てか、してるよりもびっくりの音なしかですよね。
若干アルファがこっちね、アルファの値が消えていくのが見える。半透明になってふわーって消えていく。
スーって。
嘘みたいな。
びっくりした。
せめて驚いた素振りとかあるだろ、みたいな。
うん。
お前が企画したイベントだろ
う。待って置いてかないでってこう絞り出して言ってるんだけどスーッて
スーッて最低ですよ。
最低ですね。まあ、ここででも見えるそのジノのね、まあ、本性じゃないですけど、
うん、
まあ、そのなんとかね、その冒頭で描かれてたその女たちのね友情みたいのがね、ここでね
ボロボロにね、軽い薄い友情ですよ。私は助けますよ。もしくはごめんってめっちゃ言います。ごめんねごめんねごめんねごめんねごめんねって
消える。あの状況の中で興奮して後ろに怪物がいるって言ってもうやられる前にやるんですよ。怒ってもしょうがないじゃないですか、状況的にはね。だから怒ってもしょうがないんですよ、あれは。そんな静かに立っちゃ、無双してる人の後ろに静かに立っちゃ
ダメダメ。
ベスも何やってんの見てたでしょみたいな感じするんですけど、うん、後ろから。
あれかな、後ろからちょっと、誰だってね。目隠ししたかったの
そんなテンションじゃない。
グソ
ッあれでみたいな。いやでもまあ、よく考えたら仕方ないのかな。
そうそうそう。
あの、化け物に囲まれてて、その瞬間にベスを助けるっていう選択肢は、はい、おそらく二人とも囲まれて殺されちゃうから、
そうですそうです。
ここはもうベスさんを餌として自分は身を隠すっていうのは、まあ、まあ選択としては。
いや、 もしそのやっちゃったなら、うん、あ、やっちゃった、ごめんねって言葉が普通出るじゃないですか、でも、うん、はーとかなるのに、そう、驚かないところに、その、ジノの、怖さがあるわけですよね。
確かにね。
まあやっちゃったし、みたいな。
うん。まあもう取り返せないから。
ずーって。できるっていうジュノのね、怖さみたいなね。
いやー、そこがもう怖い友情の薄っぺらさのね、表現。まあでもそれだけじゃないんですよね、はい、その後もね。まあ6人もいるわけですから。
はい、まだまだいますからね。
もちろんまあもうね、一人また一人とやられていくわけですよ。
はい。
ちょっと私はだいぶ前にね、このディセント、まあもう4回か5回見たんですけど、
うん、
もうちょっと忘れちゃったんで、それぞれの死に様をじゃあお二人に話していただこうかな。
うん
ああうんはい、今もうホーリー死にましたよね。
ホーリー死にました
ね。ベースは、まあ、まだ死んでないけど、まあ、取り残された状態ね。
まあ、瀕死ですね。
あとは残ってるのは、レベッカとサムと、
主人公のサラ。
主人公のサラ。はい、うん。次死ぬの誰ですか。
まあ、サラはね、主人公なんでね。うん、まあ、まだまだまだまだまだまだ。
まだ行きますね。
次に死ぬのは、
レベッカとサムの姉妹ですね。
ああ、この二人ね、姉妹なんですよね。
う
ん、
そう。
あ、そっか、この二人一緒に逃げてたのか。
そうですね、この姉妹一緒で、
うんうん
う
ん、
そうそう、サラ一人で、
はいはいはい、
ベストジノが近場にいたみたいな感じでしたかね、
は
い、
あ、まあ、その前にですね、あの、さらに散々なホーリーはあの、うん、遺体を食われるシーンも入りますからね。
ありますね。
なんて不憫なんだホーリーっていう、うん、
くちゃくちゃっとね、
くちゃくちゃっとね、ま
あ、主人公のサラがね、その、ね、ホーリーが持ってきてたビデオを安心モードにして、はい、真っ暗だからね、はい、安心モードにして、
あ、
周りを映してどんな状況かなって見てる時に、
うん、
上からブトッって落ちてきたのがホーリーで、
遺体なんですよね。
そのびっくりしてヒャッってなったら、そこにステージがわーっと食べに来る、
そこが餌場みたいなね、人間の骨がいっぱい、いろんな動物の骨とかも起こってて、
そう、骨ばっかりのね、うん、場所にね、
ホーリー不憫だね、
不憫だな。死んだのに、どうって。
そのビデオカメラの暗視モードずっとそのホリーに向けてサラが持ってたので、うん、その暗視モードの画面がずっと見えるんですよね、
うん、
だから地底人の顔のアップとか食べてる様子とかがすんごい
鮮明にね
見えて、
うん、でもそこでリアクションしちゃうと自分が今度襲われちゃうから
そう
物音せず
もう目の前だけど、うん、もう静かにしなきゃっていう感じでね
食べられちょるわと
食べられてる
そう
ぐちゃぐちゃでね
あれなんか途中で崖みたいなところ綱渡りしてて死んだ人いませんでした？
あそれ最後の方ですね
もうちょっと先
もっと
先ですね、
うん、あれは誰
あれサムです
ねあれサムか、はい、
そう
サムも不憫だけどね
不憫ですね
そうなんか
あんなところで死ぬなんて、
うん
うん、
そうだねそうそこでそうホリー、
うん、
目の前にしてサラがホリーごめんねって言って近場にあった道具で松明みたいのを作って、
うん、
でその明るさでこう一人でこう歩いて進もうとするんだけど、うん、急にバッと手が伸びて、
うん、
サラって呼ぶんですよね
ほら
え誰だと思って骨をかき分けたら、うんさっきジュノに首をかすってやられたベスが瀕死の状態でサラーって呼んでるんですよね、
うん、ベス生きてやがる
生きてた
いやもうちゃんとジュノとどめさしておかないから
いやそうそうそうそうねそうさ呼んで、うん、でサラが「はあどうしても誰にやられたのジュノだ」って「そんなわけないじゃない」って言うんだけど、うんうんそのベスはもともとジュノのね、
うん、
そのサラの旦那さんとジュノはできてたっていうことをうすうす知っていた
やだ
ベスが、
うん、
そのジュノに首をガスってやられた時にジュノがネックレスをしていたんだけどそのペンダントトップをぶちちぎってずっと持ってた、
うん、
それをサラに渡すので
払いせ感が半端ないの払いせ感
がベスがサラに、ね、主人公のサラに向かって、
はい、
それはあなたの夫ポールがジュノにあげたものよ
もう言わんで言うじゃん
言うそんなとこで言
ってベスもそんなこと言ってる場合じゃないだろうっていう
死ぬ前の
叩き取ってほしい
ナサラがそのペンダント血にまみれたペンダントトップヒューって指で拭ったら、
うん、
ポールがいつも、うん、口癖のように言ってた日々を大切にっていう文字が入っていたとい う
最悪だよ
それでサラはあ本当なんだ
ジュノ
えっていう感じ
人の旦那と寝たあげくにその旦那が亡くなったのを元気づけようとした会でそんなペンダントつけてきてるわけでしょ、もう計画的じゃん
本当ですよね
最低もしかしたらもともとサラを殺そうとしてたのかもしれない
あ
何かしらの計画の一部だったのかもしれない、うん、この洞窟探検も、
ね
いや
って思っちゃうぐらいね、
ベスが腹いせに言っちゃって
ねそこでベスが
このタイミングでかっていうね
あれですよベスが確かあれですよねその時私を殺してと、
うん、
さらにお願いを懇願するんですよね、
う
ん、
もう死にそうですしね
苦しいし
一緒に逃げられないから、
うん、で無理ってねサラ的にもそんな友達なのに無理よって言うけどでもなんとかお願いだからっていうことで、
うん、
仕方なくサラはそのベスを殺すんですけど、
はい、
その殺し方ね、うん、何でしたかおりさん
岩をね
岩でね
まあ銃とかないからね、
うん、確かに
一発でできないから苦肉の策で飛び出した岩ですよ
岩出た出たよ岩
岩をね持ってね
なかなか
振りかぶってね、
うん、
ゴンとね
ある装備で岩って
岩ってなかなかない
そうね
まあ、今いろんなこう映画見てきましたけど武器の中で岩って、
うん、いやだから想像しやすいですよねこれが、だからさっき言ったように、銃とかだったら、バーンとかなって、
持ってたとかね。
まあ、そう、銃でやった場合だと、そのベースがいなくなった喪失感っていうのは演出できますけど、はい、この映画においては、そのベースの頭を岩で砕くっていう、もう喪失感を見せたいとこじゃなくて、そんな、なんていうのか、残虐性というか、ここまでするかみたいな。でもまあ、いやいやですから、
はい、
もうその生々しさったらもう、見てて、キャッて。
ね、祝ってって思いますもんね本当にね
そのせいでね、うん、サラの顔が血でね、赤くなってね
どんどん赤くなっていく、
うん、
どんどんどんどん赤くなっていきますからね、
うん、
あとじゃああとは誰レベッカ
そうして
残ってるのが、うんまあ、レベッカと
そうですね
あれ私レベッカの死んだとこ覚えてないわ、
は
い、
その後にジュノとレベッカとサム姉妹、
うん
が3人合流するんですね、
はい、
合流して、うん、でそこでまた地底人に襲われてわーって逃げて、うん、ちょっと散るんですね、
はいはい、
ちょっと散った時にまた崖が出てきて、
なんかこう崖がね、
最初の方でもあったんですけど、そうそう、また崖出てきて、サンマ一人で、ロープ一人分しかないのに、一人で、その崖の反対側の道ですね。
あっち
に渡ろうと、
天井を
クライミングみたいな、そうそうそうそう、してって、行くんですけど、でそこに追いついたレベッカお姉さんと、ジュノが、サンマダメ、戻ってきなって言うんだけど、もうサムも混乱してるんですよね、うん、もう進もうとしてたらそこに地底人が出てきて、
出てきた、
天井でこう格闘するんですけど、
うん、
まあやられちゃって、
喉切られたのかな、でベローンってな
るんですね、ブローンとなっちゃって、
うん、
でその後、
うん、
レベッカお姉さんも、
うん、
後ろから来た、後ろ道の後ろから来た地底人に、
う
ん、ガーッと引っ張られて、
あらあら、
お腹をわーって、
またお腹すきね。
お腹すぎるね。そう。
女の子の、
ね、食べられて、ギャーって。
タプタプしてるからね、
うん。食べられてしまう。
あら、一気にやられたわね。
一気にね、ここでね。
そう、一気に二人が、
ね、うん。数を減らしに来ましたよ、ここで。
その時ね、クライミングする時に、あの、なんていうんですか、あれ。あの、なんだ、あの、輪っか状になってる、あの、壁に突き刺すやつ。
うん。
あれでこう、そこに引っ掛けていくじゃないですか、
はい、
クライミングする時って。
うん、
でもうない、数がないってなった時に、前にこの洞窟に来た人がいるっていう伏線があるんですよね、
うんうんうん、そうですね、
何者かが、
古いのがね、
先に突き刺してある、
うんうん、
ね、そのまああれ名前わかんないけど、
うん、
それが突き刺さってるんですよね、
はい、
でそれを利用するんですよね、
うん、
だからここにまず先に来てる人がいるんだって、
うん、
気づくっていうシーンありますけど、
うん、
あのシーン全く回収してないですよね。
まあそう、
死んだってことになってるのかな。
そう、
100年前の道具だこれは、なんて、うん、まあ、今言ってる崖は、
うん、
崖のシーン2回出てくるうちの1個目ですよね。それのその100年前の道具だってジュノが言って、100年前の人が生きてここにいるわけがないって言いますし、
うん、
その後、
うん、
そのヘルメ、昔のヘルメットですね、
うん、
それがポンって食べられちゃったのか、うん、ヘルメットだけがポンって置いてあるっていうシーンもあったりして、
はいはいはい、
う
ん、あれ結局何なのか分かんないまま、
うん、
まあだからいた、実はいたけれども、うん、結局だってその人たちが生きて帰ってくれたら、その子は名もなき洞窟じゃないんですよ、
はいはいはい、
でも先に冒険した人がいるのに、うん、誰もなぜか帰ってきてないのはなぜってなって地底人の流れなんですよね、
確
か
に、うん、あーなるほどね、
うんうんうん、
もしくはその人の子供が地底人みたいな、まあ、地獄の辺
ヘルメットとかあんな道具使えてた人が急にあんな真っ白な感じなんですか。退化しすぎですよ100年で。
まあまあそういう映画もあるからね、まあ、そのパターンもあるかなっていうね、ああなるほどね、あこれでもうほぼ死にました、
ほぼ死にましたね、もう生き残ってるのはね、
ジュノとサラ、
うん、来ましたよ、
だここですよ、もうだからこの頃にはもう地底人なんかモブでしたね、はい、うん、
本当にモブです。あのレベッカをやった時点でもうモブと化しましたね、
もう通行人でしかないもんね、はい、うん、もうメインはジュノとサラがどう決着をつけるか、
はい、
ね、うん、浮気してた旦那のね、これも敵もあるし、
はい、
でさらにねベースの敵もあるし、はい、
うん、
もうこらやったらない
か、そうですよ、なんか急に2人で冷静に話すシーンが入るんですよね、
うんうん、
そうですね、
急にね、
そう2人は合流したところでね、あれベスは、
ベスは
ホリーはみたいな、
そのまあね、彼女はね、ジュノはね、
うん、
まあベスは死んだわ、
あ
みんな死んだわ、死ぬ瞬間見たの、見たわっていう会話で、サラはえって思うですね、
あら私が見とったのにと、
そう、
うん、あら
あら、
嘘ついとる、これは一回これ痛い目合わせたら
敵はここにありですよ、
あかんばいと。
あのでもまあとりあえず出ようっていうことになるんですよ、
うん、
2人
で、
うんうん、
で2人で脱出を試みて、
うん、
2人で、まあ、モブとかした会話をしてしてボッコボコにするシーンが入るんですよ、
そうそうだ、うん、まあ、2P モードね、
うん、ただモブですから、
はいはいはい、
すごいありえないくらい本当弱い彼らがバッタバッタとやられていく。
あれだから1画面で言うと、う、ね、左右に画面分かれて双方で倒していくみたいなゲーム状況ですよね、
は
い、
そうですね、うん、
全然協力してないの、
サ
ラとジュノが、
ね、
うん、別々でやっつけていくんだ、
はいはいはいはい、
もうほとんど捨てですよ、
でやっちゃって
やっちゃって、
それでもわらわら出てくるわけじゃないですか、まだまだ、
はい、
うん、どんだけ住んでんねんって話ですけど、
はい、
めちゃくちゃ出てきて、あもうこれはもうやばいぞと、 二人ともこのままではね、さすがに体力の限界ありますから、はい、言ってもまあ、アラサーの女子ですからね。
はい、
うん、ってなったタイミングで。
はい、タイミングでね、うん、なんかこう、見るんですよね。サムがね、うん、ジノのことを、
ピタッとね。
でそれで、その目線を見て、うん、ジノは、あ、こいつ知っとるっていう顔を。
あれあれ、
あ、やべ、バレてるみたいな。
女の勘。
そうそう、ペンダントを、主人公のサラが、ジノに見せるんですよね。はい、で、ジュノが、はぁーっていう顔をして、あ、サラにバレた、みたいな顔をして、うん、その時も、そう、一瞬無音なんですよね。無音だけど、そこに、
地底人で
急に地底人の、あーっていう声が聞こえて、ジュノが、そっちの方を向いた、瞬間に、サラが、えいって、
あ、ブッシュ、あー、もうずっとピッケルでね。
びっくり、
もう膝をね、
ステージじゃない。ジュノやっちゃう。
ジュノやっちゃう。
あらー、これ、これはクリリンの分だーって。
でもその刺した後の冷静な顔ね、サムのね。
そうなんです。その時の、その、うん、そこよ、やっぱ女性。これが男性だとしよう。
うん、
だとしたら、クソやりやがったなとか、はい、お前何やってんだよとか、はあ、暗いみたいな、あるじゃないですか。はい、ない、もう無言の、そのもうなんか何、顔がもう、
表情も変えず、
なんとも、なんとも言えない女子のあの、めっちゃ怖いね、これも、はい、リスナーの方で、あの、奥さんに怒られたことがある方は分かる、あの、ボードゲーム買いすぎて、あの、白間に増えてるのを見た時の、その奥さんが振り向いた顔みたいなことですよ。無表情で。
無表情なの。怒るとかではなく。
あなた何これみたいな。
そうそう。
でね、サラがもうジュノをやっちゃって。で、ジュノもジュノで、やられてる理由は分かってるから。
でも一応悔しい顔はしてるね、
うん。もうだからここで敵対してるんですよね。
そうですね。
うん、
で、結局ジュノが、そのまあ、動けなくなったことで、はい、まあ、地底人の標的となって、その間にサラがもうその場を逃げると。
はい。はい、
そう、その間に。
恐ろしい。まあ、これによってまあサラが一人になりました。
はい、
あとはもう脱出するだけですよ。
そうですね、う
ん、なぜ風をたどってきたわけですから、はい、ね、風の流れをたどってきてるわけですから、うん、まあこっからもうやっと脱出できるのかなと、
はい、
でね、なんかこうとうとう光を見つけて、はい、息も絶え絶えで、はい、そこから脱出して、はい、で外出て、でもう道路に行って、
うん、
車呼び止めたのかな、
はい、
で乗って、
うん、置いてた車ですね、
う
ん、
あ、そうだ
ね、そう、自分たちが乗ってきた車に戻って、
自分が乗ってきた車に乗って、うん、でそこにもうブーンって行って、
はい、
あそこなんかあれですよね、なんかテレビ CM みたいですよね、あなんかぶつ切りになっててバッバッとブッバッブーみたいな。だその時点でちょっと怪しいなと思ったんですよ。嫌な予感してたんですよ、
はい、
まさかですよね。
うん、でこう出てもうショックでわーってなって1台のトレーラーと連れ違うんですよ、
うんうんうん、
そう
でパッて見たら横にね、
うんうん、
ジュノがね、
あら
座ってるんですよ。
あれおかしい、さっき死んだはずの、あーってなったら、うわーって、夢落ち。
そこであの娘のその誕生日会みたいなねシーンになるんですよ。
謎ですよね、突然ね、はい、で誕生日のその何ですか、ケーキ、
ケーキをね、
で火を消してみたいな、でお母さんであるサラも一緒にその火を消すんですよね、
はい、で笑ってるんですよね、こう見ながらね、 そうそうそう、その景色を見ながらね、
で照明の電気もね消えていくんですよね、はい、っていうオチ
終わりね。
いやもうこのオチたまらんよ、
すごいですよね。
私めっちゃ好きこれ。
あ、好きですか。
このオチ、
このオチに対して結構賛否両論があるところがあります
よね。まあまあまあ、あれ、うん、なんですか、カオリンさんはダメ派です。
いや、私も好きです。
でしょ、
この終わり方。この終わり方がベストだと思う。
でしょ、
はい。
あ、そう。この助かっちゃって、はい、なんだったら再婚しちゃうとか、
はい、
そういうオチは、
うん、
まあよくありますよ。アクション映画とかだと絶対そうなるし、まあね、まあ女性が主役だから、
はい、
まあ、そういうオチであるっていうのも期待するんですけど、ね、せめて助かるみたいな、
はい、
ところがこれホラーのやっぱ楽しみ方ってここだと思うんですね、
うん、まあ、これ例えばアメリカでこれが作られたら、ね、ちゃんと無事脱出してる
のパターンもあるでしょうね、
病院にいたりとか、
うん、
が多分それが
しておるんですけ
どね、イギリス万歳、うん、こういう終わり方ができるっていうのはすごいことです
ね。この悲しいオチ、
うん、
もうこの残酷なオチ だけじゃないってことね、そのね、うん、簡単なオチだけじゃないイギリスありがとう、はい、あれですよ、だけじゃない地底人ですよね。
おー、すごい上手いですね、似てる。だけじゃない地底人。
ありがたい。
入ってますね、ちゃんとね、手順もね。
そうそうそう、手順入った上と地底順。いや、もうここまで来て、こんだけ見して、仲間も裏切って、ガンガンのね、もう成長を見したこのサラが、まさか助からないなんて、最高。
まあ、私、このうちがなんで好きかっていうのは、これ、あれって思いません？
ん？
このうち。
何ですか？
出られなかったっていうオチだけなのかなっていう。本当は、途中おかしいんですよ。あのバースデーケーキ、娘のそのバースデーケーキが見られるシーンが、ちょっと何度か出てくるんですよ。あれ？ということは、このステージも全て、サラが、こう、見ていた幻想
で、投げ
あるっていう可能性を示すシーン、こともいっぱいあるんですよ、でも。それを思わせることも。途中やっぱサラがちょっとおかしくなってる、薬を何度も飲んでたりとか、そういうシーンをいちいち挟む主人公であるのに、
不安定ね、
のに、そう、それもちゃんとそういう風な風にも取れるようにもしてあるのかなっていう。
ああ、だって一番最初もサラが何回見えたって言ったけど、みんな信じない。
そうですそうですそうです。
そうそう、
そのあれサラの幻覚だったのっていう。じゃあなぜサラは血だらけなのって、ひょっとすると地底人だと思ってボッコボコにしまくってたのは、ひょっとすると友達、
仲間じゃないかなと、
で最後その友達の幽霊みたいのを見るっていうのも、実は自分が殺してるからみたいな。
なるほどね、
そのなんていうかこう理解の自分が理性が追いついてない、
はいはい、
その妄想のと現実がこうごっちゃ混ぜになってるっていうサラの、何って思わせるような、
深いよね、
これすごいなと思いましたね。
これがイギリスのセンスですよ、
はい、うん、うん、
素晴らしいな。
なんか地底人がやたらクソ弱いみたいなとこ納得ができるのかなっていう部分もあったり。
だから好き、この映画。
うん、この映画好きですね、私も。
うん、哀愁があるね。
哀愁がありますね。
うん、
最後のあの暗いのに、
うん、
あのバースデーケーキをこの娘を見て笑ってるサラが、そ
う
そ
う
そう、あの、なんだろう、こう気持ちの悪さと、なんだろうね、あの、
危機的状況だからね、
ホラーってこうっていう、そう、あれはすごいですよ。
ホラーがいいのは、やっぱ最後助からないオチが普通にあることが、こう見ててもどう決着つけるかって分かんない部分ですよね。でもアクション映画とかって逆に言うと、もう最終的にはもう気持ちよく終わるっていうのはある程度想像できるんで、それを据え置いて見るじゃないですか。だから楽しみ方は全然違うんですよ。だからアクションの方が好きとか、なんかそうホラー映画よりもこういう映画が好きって言ってる人は、そこら辺がまだね、分かってない。
まあ、それ綺麗に終わるんだったら綺麗に終わるで、それがスッキリしてっていうパターンもあるんですけど、この洞窟に閉じ込められるっていう状況自体がもう非現実的、絶望的、救助も来ないってい
う
中で、自分だけ一人だけちゃんと助かる、そんなバカなみたいな感じとか、現実、変な現実感みたいにも相まって、余計気持ち悪いですよね。
ね、みーちゃんどうでした？
いや、そうですね、終わり、同じように感じましたね、カオリンさんと。そう、洞窟の中で真っ暗なんだけど、でも主人公のサラは笑って終わるっていうのが、こう矛盾、全然幸せそうじゃないのに、でも子供と向かい合って笑うっていうのが、へえ、ホラーって、あ、こんな感じかみたいな。
もう一回見たいと思いました
確かに
そうで、それね、それで終わって、でエンドロール、エンドクレジットも、最初の方でね、みんな飲み会やってわーって撮った時の写真、
あ、そうそう、写真がバック皮肉だよあれ
写真がバックでエンドロール流れてっていうのが、うわーと思って、そう、ね、エンドロールの一番最後にまた地底人の叫び声が入るとか、わーと思って。
なんか監督はなんか女性に恨みでもあんのかな？なんかあったのかな？
いろいろと。
想像しうるね。
でも面白かったの。そう、その、先がどうなるの？どうなるの？え、こんな終わり方なの？っていう感じが面白かったし、映像もなんだろう、その洞窟の中じゃないところ、山のシーンはもうすごい綺麗で、山の緑がすごい色が綺麗で、湖も景観
よ、ね、
そう、景観がそう綺麗で、車でバーって走っては綺麗だなっていうところと、洞窟の中の暗くて頭のヘッドライトしか光がないっていう、そのなんだろう、全然違うこの色使いっていうのかな、それが面白いなって思いました。
いやー、まとめた、
綺麗にまとめました。
まとめましたね。じゃあ点数いきましょう。
はい、はい、
じゃあ点数何点かな、まあ何でしたっけ、
川下り、あれ合ってるじゃないですかこれ
ちょうど
ちょうど
な
んてことだ
川下りに対して
経験が何点か、川下りのシーンっていうのはこの映画の中でも幸せなシーンを描いてるんですよね。
確かに確かに、
そうそうそう、
これすごいな、ちゃんすごいですね、うん、こんなミラクルが起こるとは
やったー、
はい、
川下りを100点としてる。
じゃあここはいっちゃんから。
はい
はい、
はい、
川下りを100点としてディ、うん、セントは、250。
おお、かなりだな。あの提案したはずのいっちゃんが、はい、自分から言ったにもかかわらず
さっきの宝石のきらめき200だったので、
うんうん、
でもそれよりかは好きかなと思ったので、うんうん、もうちょっと上げました。
高みではしね。
はい、
250ですか。
いいですね。はい、じゃあかおりさん、
まあ川下りをね、うんうん、ラフティングを100として、ディ、うん、セント、
はい、
180です
ね。あら、意外。どうしたの？もっといい機会だったのに。
いや、この私の中のこの川下りは、うん、先ほどまで宝石のきらめきは自分の体験でしたけど、
はいはい、
このディセントの中の川下りを100点としました。
なんじゃこれ。
そのシーンを100点として。
ジノたちにとっての川下り。
ジノたちにとって。
幸せでね。
幸せでね。
うん、
あの時は一番幸せでした。
まだ浮気もわかんなくてね。何も知らない。
はい、何も知らないサラ。
はい。
うん、
何も知らないお旦那さんのことも何も知らない、うん、ただ幸せなサラ、
うん、
がどん底に落とされる、
うん、
ですけど、
うん、
最後は笑顔で終わるんですよ。
なるほど、
うん、
素敵やん。
そんなこうね、振り切らないぐらいのね、
素敵やん、
素敵、あれ笑顔で始まり笑顔で終わるっていうね、
うんうん、
で80点ぐらいかなプラス。
もつめさん見つかりましたよ。見つかりましたよ。
見つかりました。
あー、なるほど。
それ何なんですか。
しんすけ兄やんやないの。
しんすけ、あ、そうか、今何かなってずっと思ったんですよ。
見つかりましたよ。
見つかりましたよ。
はい、じゃあ私はですね、はい、まあまあ川下り100点とすれば、まあまあもうこのディセント大好きなんで、
はい、
ね、言っても5回見てますから、はい、まあここはまあやっぱ400点。そうですね、まあ、川下り以上のドキドキがある、
はい、
うん
うん、
そしてもう感情移入私しやすいタイプなんですけど、はい、うん、もうこんな怖いのないよと。なあ、もう友達も信用できないし、
はい、
うん、
自分の愛する人はね、もう死んだ上に責められない上に浮気してて、で唯一の娘が
そうなんですよ、ね、
幽霊に出てくるでしょ、
はい、
もう地獄だもん。
このね、あまりにも不憫すぎる映画だと思うんですよね。そこがいい点でもあるんですけど、
うん、
400ですか。
じゃあ平均点取りますか。
いきますね。
総合点。うん、じゃあまあ、まあ、300かな。
300かな。300かな。
まあ300かな。いや、まあ名作ですから、うん、まあラフティング行こうとしている方、
はい、
うん、ぜひ警備をしてください。
日本でできるところかな、あるかな、ないかなみたいな感じです
けど、もしかしたら地底人に会えるかもしれない、
会えるかもしれない、はい、まあ、でもこれすごいですよ、もう10年前の作品ですからね。
そう、10年前とは思えないぐらい、オンリーワンですよね、
はい、
他でこういったタイプってそう真似しようとして作って失敗してるのいっぱいあっても、
うん、
ここまでのクオリティを維持できてるのはそうそうない。
しかも男が出てこないですよ、旦那以外、
うん、あ、
そうですね。
すごい映画ですよ、これ。いや、
まあ、出演者全員男だとしたら、出演者全員男だとしたら、出演者
全員男だとしたら、
出演者全員男だとしたら、出演者全員男
だとしたら、すごいです
よね。ああ、そっか、確かにね、うん。しかも、別に若くないっていうね。
確かに。
誰向けなんだろ
う、これ。だから、そう、まあ、正直セクシーなシーンないんですよ。
そうなんですよね。うん、
まあ、サムかな、ちょっとね、可愛い、一番可愛いところはそう、こうだったりするんですけど、それもそんなにね、セクシーなシーンない。
絶対ホラーにはつきもんじゃない、若い女の子がピチピチしてる感じが、
そうそうそうそう、
ゼロっていうのすごいですよ。
そうね、こうタンクトップと短パンじゃないんですよね、
うん、
洞窟探検だからやっぱみんな長ズボンと長袖、
ちゃんとした
感じで、もう旦那がやられていっていって、こう服が脱げていくから最後の方ではタンクトップみたいな、
でもみたいな。
いや、一番可愛いのジェシーですよ。
ジェシー
娘ですよ。
あ、娘ね、まあ、一番可愛い
わ、ね、
うん、一番若いしね、
うん、そこはワクワクしないでいただいて、まだここまで聞いてもらってる中でまだ見てない方は、
はい、
もう絶対見た方がいいよ。
これはでも見た方がいいですって、ここまで話してますけど、
うん、
まあ、聞いちゃったって人もこれ見ても全然損はない、
うん、そうだ、女の喧嘩こんなに大々的に見れるんだろう、
なかなか、ないないないない、
極道の妻たちよりも激しいよ、
はい、ないないないし、ないし、なんだろう、ちょっと まあ女ってこういう生き物なんだみたいな、ちょっと認識さえ改められる。
そうそうそうそう、学ぶべき。
え、みんなじゃないですけどね。
まあ、いやいや、もうほぼみんなだよ。あんなもんだよ。女なんかあんなもんだよ。すぐ裏切りやる。殺し合いだよ、殺し合い。やったぜ、いつだって。まあ、そんな、まあ、
そんなね。
はい、300点だったディセントですが、はい、まあ、こちらですね、いろんなですね、まあ、パクリの映画、ね、ディセント X とか、いろいろ出まして、はい、ただその中にもですね、2、
はい、
ね、正式な、うん、まあ、ちゃんと正当な続編である2があるわけですよ、ディセント2。
はい。はい、
こちらお二人見ました？
実は見てないんです。
見てないですか？私見ましたよ。
はい。
うん、
これ一部には評判いいです。
うん。
一部には評判いいんですけど、私の中でガタ落ちです。
あー。なんか言ってましたよね。まあ、
相当良くなかった。まあ、何か、もう言っちゃうよ。はい、言っちゃうよ。もう2見てない人聞くなよ。聞いちゃダメよ。今から2の話するよ。はい、2はね、このサラ、この1で、どうなったか分かんないっていう哀愁がある終わり方をしたサラが、ちゃっかり助かっちゃってやんのね。もう2の冒頭で。で、病院に運ばれるわけですよ。
はい、
で運ばれて、治療を受けるわけですよ。そしたらサラが言い出したこと、何かって言ったら、覚えてないって言うんですよ。もうその時点で嫌な予感するじゃないですか。
しますね、
うん。じゃあ事件現場行こうってなるわけですよ。確か洞窟に行った気がするみたいな話になって、別の入り口から、その地底に、また戻っていく話です。さらに。
別の入り口。
そう。あのね、まさかの、いくつか出口あったパターン。この出口から行こうみたいな。しまいにエレベーターありましたからね。あの、でっかい炭鉱用のガラガラガラみたいな。でそこで下っていくんですよ。おっさんとか、あとなんか、救助隊とか、あと探検家みたいな奴らと一緒にガーってさ、降りてって。んで、もう何があると思います？
え、何ですか？
地底人ですよ。
だけじゃない
地底人またかよ、ね、で、また弱い弱い。もう2でも弱い。
いや、これそれダメですよね。
もうびっくりだ。1を踏襲して2を焼き回ししちゃったみたいな、あれみたいな。まあ一応その楽しむべきところは一応あるんですけど、やっぱり1ほどのあのこう危機迫る感じ
がなくて、あれかもしれないですね、うん、1であの地納得できないっていう人が2で満足した
か
な。逆に1で満足した人は2はちょっときついですよね。
2はよりパニックモンスターホラーなんですよ。なんで1ほどね、仲間が裏切とかそういう話ではな、確かなかったんで、
さらに妄想だったのかっていう、曖昧な部分をそう残したまま、ぼんやり薄気味悪いっていうのが全部それで取り払われちゃうわけですよね。
しかもですよ、
はい、
実はジュノ出てくる。
生きてた。
ジュノ出てくる。
ジュノ
治療を受けて寝た後なんで3日後なのにジュノ出てくる。しかもジュノがなんか地底人食って生き延びてたっていう、謎の設定。あとあの泥みたいなところ1の時にザブーンって入っちゃう。
はい、
あれが2ではちゃんとあのクソっていう説明が入る。臭いとかね。これ不要とか言うわけ。
いや
ちゃんとね、1をね、説明する。
あのパニックホラー感ですね。
で、さらにサムも出てくる。
サム
かな、あの、こう、クライミングして途中でブラーって死んだったサム。サム出てきて、なぜかサムがカラッカラに干からびてるんですけど、そのサムに腰がみついてクライミングするっていう、なんかワンを利用している、こういう、そういう意味では結構面白いかもしれない。
いうか、あの、サラは食べられなかったのかよっていう。
あ、そうね。あ、サム？
だってあの、死んだ時点では鮮度がまだ高かったわけじゃないです
か。食べづらかった。
食べづらかった。取らなかったんです。
ジュノも結構元気だった。うん、
ちょっとあれですね、あの、まあ、スピンオフみたいな感じかもしれないですね。
ちょっと笑いですよね。
そっかそっか。
なんかとあるドラマが終わったら、それをなんかトンネルズの皆さんのおかげでして、パロってるみたいな。
みたいな感じ。
そうそうそう、めちゃイケでパロってるみたいな、ああいうパターンですよ。だそういう意味では楽しめます。
うん、
なんで、はい、ジュノとかの行く末を知りたい人、うん、サラの行く末を知りたい人は、ちょっとおまけの気持ちで見るべき。
うん、
で、完全に3につなげようとしてますけど、2、2の終わり。
はい、
でも3はね、あの、2こけたんでないです。なので、そういう期待はせずに、はい、2を、まあ、あの、おまけ程度で見ていただくっていうのはありかなと、って思いますね。はい。と、あとですね、さらにですね、
はい、
こちら。バイオレンスレイク、
はい
はい、
これバイオレンスレイクね、これもですね、実はですね、裏にですね、このね、ディセントのクリエイターがカンヌを震撼させた、まあ、極限の恐怖ついに日本解禁って書いてるわけですよ、はい、
うん、
まあ、要はこのバイオレンスレイクはですね、実は まあ、ディセントの脚本、あ、ディセント2ですね、厳密には。2の脚本家が初監督した映画なんですね。
あ、そうだったんですね。
はい。まあ、これ、まあ、日本名なんで、バイオレンスレイクって、本当は現代は違うんですけど、はい、まあ、その、このね、バイオレンスレイクもね、これ、まあ、カオリンさんもね、いっちゃんも見てないと思いますけど、
はい、
うん、これもいいよ。これもディセント2より圧倒的におすすめ。
あれですよね、なんか見よう見ようって言って、もう、かれこれ2年ぐらい経ってる作品ですよね。
私はもうたっぷり見てますけど、はい、みんなで見ようって言って、はい、まだ見てない。
そうですね、
これはね、なぜみんなで見ないかというと、これディセントと全く一緒で、もうオチがもう本当にもう悲惨なんで、これ、でもその悲惨さがたまらなく私はね、はい、カオリンさん向け。
あ、これ大ですね。
たまらないですよ。
なんかオチがひどいというか、
うん、
なんか、大体名前入ってきますよね、
はい、
バイオレンスレイクね。
このバイオレンスレイク、
はい、
まあ、どんな映画かちょっことだけ言うと、
はい、
あのね、ステージは出てきません、
はい、
ステージは出てこないけど、
ええ、
ステージんばりに鬱陶しい田舎のヤンキーが出てきますでそのヤンキーに、ええ、もう、ね、想像するヤンキーのいたずらって知れてるじゃないですか、
はい、
ねえ、ドケイ人かよみたいな、
はい、
でタイヤパンクさせられてマックスぐらいじゃないですか違うんですよ、もう冒頭の方でもう田舎のヤンキーがヒロインの前でもうチンコ見せたりとかするんですよ。モザイクありきで。
ええー。モザイクありきで。
そう、横に旦那いるのに。みたいな。埋める今からやるんでるへーみたいな、そこからえらいことになっていくんです。そのヤンキーとヒロインとの、
はい、
もう壮絶な争い。もうえらい血を見る戦いになっていくわけですよ。
ええー。
すごいですよ。もうしかも悲惨悲惨。もうさ、サラほど強くないから、主役も。もうこれも超おすすめなんで、これもいつかのコラボでね、ちょっと取り上げたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、っていうところで、
はい、
まあ、ホラーの話も終わり、
はい、
ね、で、まあ、宝石のきらめきの話も終わり、
はい、
ここから告知に入っていくわけですけど、
はい、
かおりさん、
はい。
いつも告知してくれる人がいない。
本当だ本当だ
そうですよ。
うっかりしてましたね。
いつものやついないです
か。
ちなみにですね、次回ホラボドはですね、アナログゲームデザイナースペシャルです。
はい。
はい。
おう、
あの、川崎工場長。
はい。
いや、バカファイヤーさん。
はい。
さらに、モブゲームズの宮野さん。そして、我らが野沢国さんと一緒に。
はい。
ね、ゲームデザインとは何ぞやという話をしているスペシャル回なので。
はい。
はい。リスナーの方、ご期待ください。
はい。
うん。まあ、とにかく川崎工場長とバカファイヤーさん。これ、まあ、初登場なんですけど。
はい。
もう、すごい役強いから。もう私が話す隙ないぐらいずっと話してますから。投げ。もうやっぱね、デザイナー、特にもうこのお二人も超できる有名人なんで、もう名作いっぱい残してますから。
ね、でもそれぐらいじゃないと作れない。
そう。画が強いですから。もうこれはもうぜひ味わっていただきたい。
またこれでね、視聴数がね、バンとね、上がるから。知らないですね。
はい、まあそんな感じですよ。はい、というところで、いつものやつを、じゃあ、いっちゃんお願いします。
はい。ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@ホラボド、HORABODO。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。はい、もうめっちゃ聞きやすい。
初めて喋ったはずなのに、ハードリスナーすごいですよ。
いや
もう。スピードラーニングしてるからね。
さすが。
すごい、ホラボドスピードラーニング。
ありがたい。本当にチパミさんの刀
しもうびっくりしました、今。
あとあれですよ、ホラーのあらすじをテイク5までいった、もうね、カオリーさんの刀しですよ、もう。
溶けちゃいますよ。
ありがたいじゃん。今後もぜひよろしくお願いします。
あ、頑張ります。
ね、緊張しました？
緊張しましたね。めっちゃ汗かいてる。
あ、本当に、まあ確かに T シャツほぼスケスケですよね。そうそう、バイオレンスレイクのパッケージもね、この女の人ね、服スケスケで乳首出てますから、ね。
本当ですか？ちょっとよく見せてください。
ほらほら見てみて。ほら、
あ、本当だ。
見えてる、見えてる。
乳首見えてる。
大丈夫ですか？この女性は？
あ、これ出てきません。まさかの。
乳首
よくある、日本ホラーパッケージあるあるで、ヒロインとか主人公にそっくりな人をパッケージに据え置いてるけど、
は
い、こんな人いないって
パターン。誰向けに作ってるんですかね、そういうのはね。
わかんないな
そういうのに引っかかっちゃった、おじさんはタッチや手にして、みたいな。
あるある。アイスピ
ッ
ツオンユアグリーンとかは、
あれですよね、
みんなあれティーバッグを見るために借りて、 でよくよく見たらね、実はティーバッグのことやりね、絵で描いてる。
絵で描いてる。
その原作の方のパッケージ見たらね、ズボン履いてやんの。でも騙されちゃうよね。
騙されちゃうよね。
まあ、ホラーだから。
あら、
まあ、そんな感じで。
いやでも今回ね、本当にいーちゃんにはかなり奮闘していただいて、
ありがとうございます。読んでいただいて。
そう思えないぐらいの。
そうですね。う
ん、いやー。ね、いつも私たちが本当に、うん、なんとなくしか覚えてなかったりとかする映画をね、うん、ちゃんと見てくれてね、すごいですよ。
ありがたい。
ありがたいですね。う
ん、これがね、はるちゃんとかね、はい、グミさんにもね、あればいいんですけど、うんうん、なかなかやっぱりいっちゃんほどのポテンシャルはないかもしれない。
ハードリスナーですから。ありがとうございます。
ありがとうございました。
いっぱい聞いてます。
はい、でリスナーの方もありがとうござい
ました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあいつものやつやってさよならしますか。
そうですね。
はい。
はい。
ね。じゃあいっちゃんがせーの言っていいですよ。
せーの、
チャオチャオ。